エイドネットカフェ。この番組は新感覚学習インターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りいたします。時刻は11時になりました。皆さんこんにちは。エイドネットカフェの時間です。今日もエイドネット九州スタッフでありドマーニ代表でもある中山純子さんにお越しいただいております。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
いよいよ4月、 そうですね、そしてもう新学期始まりましたが、
始まりましたね、はい、で先週お休みいたしまして、大変失礼いたしました。
本当ですね、私ども、ね、新ピカピカの1年生を、
ね、ピカピカの1年生のお母さんですもんね、2人ともね、
はい、お休みさせていただきました、はい、改めて、入学を終えて、まあ、1週間ちょっとですかね、はい、いかがですか。
思ってたよりも、ね、今もちょうど番組が始まる前話をしてたんですけれども、うちの息子は本当にもうマイペースにいってるなという感じでは言ってます。ただ、私が保護者として見た場合に、あ、小学生の母さんってこんなに行事もあるんだ、忙しいね、ともみさんこんな感じなんですね。
はい、いや本当ですよ。
行事
が多いです ね、 ね。でしかも役員さんもやっぱり関わりが深いです ね。結構預けっぱなしはダメですし、逆に子どもたちも、把握をしてないといけないというぐらいに、
ね、思いましたし、本当にこれは私NPO のですね、ママワーク研究所というところの理事もしているんですけど、はい、そこのこう関わりとのこう関係で思ったんですけど、これ正社員のお母さんというか、フルタイムで働いて、お母さんたちっていうのは学校行事との関わり方って非常に難しいだろうなと思いました。例えば来週で行くと、おそらく福岡市内のうちも公立学校ですので、みんな同じような感じかなと思うんですけど、1回目の授業参観もあり、学級懇談もあり、家庭訪問もいよいよスタートします。
スタートします、
これ1週間に例えば2日連続して休むとか早退っていうのは、厳しいものがあるんじゃないかなとか ね、
ですね、
もちろんパート勤務のお母さんたちにしても、その分休むと、なんかそういうふうにこう、考えてしまったり、でもやっぱりね、関わらないわけにはいかないし、
いかないですね、そして行事、子どもたちの行事もありますので、常にチェックもしとかないといけないから、持たせたかな、こうかな、あ、今日は体力テストだ、今日は何年検査だとかね、
そう
ありますね。
だから本当にお母様方のこのなんていうのかな、こう悩みっていうか、心配事っていうこともまた出てくる時期かなと思いますので、
そうでしょうね。で改めてやっぱり両立されてるお母さん方、こうフル勤務で、すごいなというか、
そうなんですよね、
やっぱりいろんな協力がないと難しいですね。
この番組をいつも聞いてくださっている、フルタイムで働いていらっしゃるお母さんが、もう入学してすぐにこんなメールが来たんですね。あえて言わせていただきますけれども、やっぱり行きたがらなくなったと、もうやっぱりもうまだ1週間経ってないけど、でやっぱりなんか学校で嫌なことがあったんだろうなと、でもお母さんは仕事にも行かないといけない、だからもう本当にそこでまたその次の日に来たメールには、もうとにかくこの息子も頑張っていると、だから私もそこ分かってるから、もう抱きしめるだけも抱きしめて、もうそれが私の息子へのね、もうエールになるかなということも言ってましたけれどね、やっぱりお母さん方も朝も忙しいし、でも息子さんも子供たちも学校に行かせないといけない、環境が変わってみんな今、
そうですよね、
頑張ってる時期でもありますから ね、
いやもう授業という言葉すらね、何ぞやからですもんね。宿題って何っていう子もね、いるかもしれないし、もうそういったね、今が一番ね、ちょっと敏感な、お互いが敏感な時期なのでね、
お互いです、
これちょっと乗り越えたいところ、ところですよね。
乗り越えないといけないでしょうね。
はい、さて、最近のエイドネット事情から、そして、今の 純子さんの中でのトピックスございますか？
はい。はい、今日はまたテーマということで、その新学期についてお話ししようと思うんですけれども、はい、まず、エイドネットに関してからなんですけれども、はい、今、エイドネットもそういった新学期で新しく何か始めたいなということで問い合わせをしてこられる方ももちろん多くいらっしゃるんですよね。はい、で、先日もですね、こういったの先生、チューターっていう、私たちでいうところのチューターの方からですね、はい、こういった生徒さんたち教えてもらえませんかっていう風な形で本社の方からそのチューターの方に伝えたところですね、やっぱり生徒さんの方からも希望が来るんですね。例えば今回の場合はアメリカ英語でのレッスンが希望ということで、はい、うん、それでこの先生該当の先生の方にお願いしたんですけれども、そうすると先生の方からですね、また返信が返ってき本社の方に返ってきまして、自分の方としてもこう嬉しく、それは思うの要望のリクエストはすごく嬉しく思うんですけれども、やっぱり自分はこうアメリカ英語というよりも学習はしてきたけれども、どちらかというと自分の英語はオーストラリアで培われてきたもの、それでも大丈夫でしょうかとかですね。そして自分が外国でいろいろな国の方の英語を聞いてきて思うのは、どうしても僕の母語ですね、母国の言葉を引きずるということですと、うん、フィリピン人の英語、インド人の英語、中国人の英語といろいろあるけれども、結局は発音がアメリカ式かイギリス式かになるのではなく、母語で使う発音が残る、その出身国式発音になってしまったりもするんですよとかいうような、こういったアドバイスも来たりして、私たち自身も非常に勉強になったりしてるんですね、はい、そして先生方が非常に熱心だな、もう真摯にやっぱり生徒のことを考えているなと思っているのは、それプラス私で OK だった場合ですが、生徒さんお母さんが何をできるようになりたいと望んでいらっしゃるか、どんなレッスンを求めているのかヒントをいただけませんか、どんなレッスンにしたらよいのか考えるもとにさせてください、またレッスン前に少しお互いを知るための自己紹介と雑談タイムを持ってもいいでしょうか、レッスン時間はきちんと45分取れるようにしたいと思ってますので、そこは大丈夫ですとかいうようなことも来て、やっぱり本当にみんな素晴らしい先生ばかりなんですよ。
紳士的というか、もう、ね、とてもね、誠実、
うん、そうなんです
よ、もう安心してね、任せられますよ ね、 ね。
この方だけが特別ではなく、先日もそうやってちょっとレッスンがうまくいかなかった先生からは、やっぱり反省のようなメールで、そして次はこうしたいけれどもこれでいいでしょうかと、本当皆さん学生さんなんですけれども熱心に皆さん勉強してらっしゃるんですよ ね、 だからそういった点ではね、はい、安心して任せていただけたらと、はい、エイドネットのですね、
なるほどですね、
とは思います。
いや、そういった言葉、うん、やっぱりですね、うん、お互いを知るためには、うん、そういったこうちょっと思いを伝えて、うん、またその先生の思いを聞くっていう作業も必要になってきますよね。もうすぐにね、スタートするって言っても、う
ん、ね、教えることだけが仕事じゃなくてですね。
じゃなくてですね。
だから本当に皆さん不安の今新学期新しい先生不安であったりとか、はい、やっぱりいろんな先生いらっしゃいますけれども、はい、やっぱりエイドネットの方ではそういった心のこもった、うん、うん、そこ心が通じ合うレッスンということを一番にしてますので、やっぱりこういった先生がまた人気が出てくるんですよね。
そうですよね。やっぱり求めるところはそういう知識をたくさんね、うん、詰め込みで、まあ、いろんなことを教えてもらう、それもありですけど、やっぱりそういったメンタル面から ね、 ね、ちょっと安心して、はい、授業、まあ、勉強にね、迎える姿勢を作ってくださるのは助かりますね、は
い、そうなんですよね、
はい、
まあ、そういったエイドネットではありますので、また先生の一覧なども見ていただきたいなと思います、
は
い、
ありがとうございました、はいはい、では一曲お送りしましょう。久保田俊信で You are mine。時刻は11時12分になりました。それでは純子さん、今日のテーマをお願いします、
は
い、
今日のテーマは新学期ということでお伝えしようと思うんですけれどもね、はい、ちょっとこれ面白いなと思ったんですけれど、うん、今集団1年生ネタでいきますと、はい、1年生集団登校、はい、私たちのマンションは集団登校があって、もう、昨日から集団下校が終わってそれぞれで帰ってきたんですね、はい、そうしたらですね、本当に男の子と女の子の帰り方って全然違うなと思ってですね、うん、女の子たちって女の子同士でこうやっぱりこう連れ合ってまとまって、
はい、
シャッサッサッサッと、でこれちょうどですね、私 こういったあの投稿を見つけたので持ってきたんですけど、まさにこの感じだったんですよね。もうあの黄色い帽子、雨が降ってたんですけれども、この投稿でも歩く姿はなんか口歌を口ずさみながら、報道ジグザグフラフラ、傘はあっちで倒れたりこっちを倒れたり、ほとんど雨がしのげていない状態で、本人は濡れることなど全く気にならない様子で、周りの目も何にも気にすることなく、まるで自分一人がこの世にいるかのように道を歩いていたのです。これぞまさに絵に描いたような宇宙人男子だと嬉しくなってましたと。きっとお母さんが見ていたら、まっすぐ前を見て歩きなさい、フラフラしないで、傘をちゃんと持って、濡れるでしょとお小言を言いたくなるような、きっと家に帰ったら、あらびしょびしょじゃない、傘差して帰ってきたの、うんちゃんと差してきたよ、なんて会話が聞こえそうで、きっと男の子のしつけ本の表紙のような顔でその子は答えるだろうなというようなことを書いてあったんですね。ね、私も本当に今息子が帰ってくる様子で、男の子たちと女の子の様子見てると、もう本当にこれだけ違うものかというふうにも思いましたので、やっぱり今1年生のこの時期っていうのはですね、
本当ですよ、ね、
お母さん方も不安で、ちょうど私もそういったことをフェイスブックに書きましたら、今6年生の男の子をお持ちのお母さんがこんなコメント書かれてたんですね。うちの子も40分ぐらいの登校距離だったんだけど、1年生の時3時間かけて帰ってきてましたと。
なるほど、
うん、ね、である時あんまりにも長すぎるので、見ているとやっぱりいろいろな草むらに行ったりとか、そういうこともあって、もうみんなこれを乗り越えて大きくなっていくんですよね、ということも書いてあったんですよね。
可愛いですよね、想像するとね。
想像するとね。
いや、なんかあの、教育評論家の小木ママも、あの、道草、道のりに何かをするが大事っておっしゃってましたね。
ですよね。で、また女の子のその子一緒に連れ立って集団で、こう、おしゃべりする姿っていうのもまた成長を感じる。
なるほどね。
そんな男の子横目にもバカね、みたいな感じで見てますしね。
そうですよね。ね、まあね、低学年の間はね、女の子の方がね、ちょっとシャキッと見えるからね。ね、
見えますよね。で、そういうふうなことをもとに、今、ちょっといろいろお母様方も思いをお持ちかなと思ってますけれど、私、ファザーリングジャパンっていう、お父さんも子育てを楽しもうという、団体が全国にあるんですけれども、そちらの、理事である川島さんっていう方の素敵なメッセージをですね、また同じくファザーリングジャパン九州の、小森さんという、また男性の理の方からですね、昨日直接いただきましたので、これを紹介させていただきたいと思うんです、で、新学期が始まり1週間が経ちました。お子さんの様子はいかがですか？子どもさんの姿に一喜一憂していませんか？いいところも悪いところも全て受け入れてくれるママやパパ、その姿を見て感じて、子どもたちは外の世界に飛び出していきます。そのためにはまずママやパパがどっしりと構えていることが大切ですね。過去の過ですね、過の一つは言うまでもなく親の過干渉、過支配、過剰反応ですね。干渉すぎる、支配すぎる、反応がすぎるということですね。誰かのコメントにもありましたが、子どもにとっての壁は子どもが成長する機会でもある。小1、小3、小6、中1、中3、高校、大学、就職、マネージャー、管理職、人生には環境変化に伴う壁があり、それは自らが乗り越えていくもの。そこに親が過干渉、過支配、過剰反応することで子どもの成長を阻害させてしまう。子どもには大丈夫、パパが見ているから、ママが見ているから、いつでも相談しな、悩むなら悩め、パパも同じだった、ママも同じだった、みたいに大きな器での受け皿や母校になってあげたり、母なる港の母校ですね、一緒に悩んであげるのとだけで親の役割は十分なんじゃないかなと思う。もう一つの課は教師や学校に対しての過度の期待、過度の要求。学校はサービス産業じゃないし、教師は想像以上に忙しい。そんな中、過度の期待や要求をすることは教師をさらに多忙にさせ、生徒と向き合い時間を奪い取ってしまい、結果的に回り回って我が子にマイナスとなるということをいただいたんですよね。
なるほど。
なのでやはりね、自分で乗り越えられるっていうことも大事ですもんね、成長の中ではね。
なんかこのメッセージを聞きながら、きっとそうやって親も自分たちにこう言い聞かせながら進んでいらっしゃるんだろうなっていうのも感じ取れますね。やっぱ分かってはいるけれどもっていう思いがね、いっぱいどこかにね潜んでますからね。
いや、あの実はあの1日、授業が始まって1日目うちの息子教科書全部忘れて行ってたんですよ、
ね、面白い
というか私も忘れてたんですよこう書いてあったけれど教科書がいるっていう感覚がなくって、ね、私も当然それには口は出さないし、はいはい、息子も出さない、はい、息子も聞いてこないし、はいはい、ね、あの自分のことは自分でしようは入学式の時に約束してたんでですね、息子と、私も持っていくものでもないな、いると私も思ってない、息子も思ってなかったと、はい、いうことで、はい、1日目から先生に、まあ、最初だから仕方がないねと言われたと、でも息子はみんなの前でそれを言われたことで、もう次の日から頑張ろうと、そう
なるほど、ね、
もうお母さん何しようって、お母さんは何もせんよってお母さんに言って、そらもう自分からやるようになったので、まあ一番最初にこういった大きな、みんな張り切ってみんなちゃんと持ってきてる中、何にも持ってきてない息子でしたから。
なるほど ね、まあでもいいスタートじゃないですか。
そう、いいスタートだと。
意識が高まって。
そうそうそう。やっぱり失敗。でも自分でここをまた、あ、私もそうだなと、ちょっとやっぱり影から、やってるかどうかは見ておかないといけないな、 あまりにもこう一人でさせようとしすぎたかなとも思ったけれど、まあそうやってね、乗り越えていける一つにもなったかなとも思っておりますし、またこれからたくさん出てくると思うんです、みんなお子さんたちも、
はいはい、
うん、早速あの、ね、学童が嫌だとか、また帰る時のことでいろいろあったりだとかですね、でも一つ一つ、何でも言っていいよお母さんにはっていうような感じで、
そうです ね、あの結構ね、聞いちゃうというか、もう帰ってきたら質問攻めにしてしまいがちなんですよ、でもね、逆に子供って何かお風呂に入ってたりとか、こう掃除してたりとか、なんかちょっと散歩してたりとかにポロッと思い出したかのように話してくれるので、あの言ってごらんっていう時には全然言ってこないので、やっぱりどっしり構えることが必要ですね。
まず親御さんの方から伝えていくということ、
ね、
今日お母さんもこんなことがあったよということを伝えたりですね、
はい、
そして私はあのもう一つの、その過干渉の過度の期待、過度の要求、あ、なるほどなとも思ったんですよね、今までは保育園や幼稚園っていうところは私立であったりして、やっぱり先生方も
ケアが
届いてましたけれどね、やはり、そこは今度はもう学校は管轄が違うっていうことも、自分の中でも常に心に置いておかないといけないな、
そうですね、
ただ子供を守ってやれるのはやはり親であることも事実なので、そこのこう安分っていうかですね、していくっていうことは、また今聞いていらっしゃる皆さん方もまた一緒にこれから、
ね、そうですね、
やっていけたらと思います。
この辺のバランスもね、考えつつ、やっぱり親も早速勉強始まりましたね。
始まりますね、
はい、
はい、また頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、はい、
時刻は11時21分になりました。それでは今日の名言をお願いいたします。
情報は一箇所に数多くあるのではない、あちこちに少しずつ散らばっている。そうした少しずつの情報を一点に集中させてみると、にわかに意味を帯びてくる。これはですね、 CIA 長官だったコルビーさんの言葉なんですよ。で、これ面白いなと思いました。情報は一箇所に数多くあるのではない、あちこちに少しずつ散らばっている。そうした少しずつの情報を一点に集中させてみると、にわかに意味を帯びてくるということですね。だからあのよくアンテナを立てていると、いろんな情報が入ってきますよとかいうふうに言いますけれども、もう一つの方だけにもうか、ま、周りが見えなくなって、そこだけから情報をもらおうとするんではなくって、もういろんなところにやはりそれは散らばっててヒントになるものってあるの ですね、そこをまず線としてつなげていって、で面としていくことによって、何か方法も見えてくるのかなとも思いますので、
そうですよね、確かに、
だからね、これは CIA の長官、やっぱりそうやって国家の秘密とかそういうものも一箇所だけでなくて、いろんなところ ね、庶民の方からの情報とか、またあるいはそういったのセレブな方からの情報、いろんなものを集めていって真実を見つけていってらっしゃるんでしょうけれど、今親御さんたちもいろんな情報が溢れています。
はい、
でそこの一部だけの偏った情報になってしまうと、やはり偏ったものの考 ない方にもなってしまいますので、なのでもうここは全然違うママ友ではない、例えば仕事のお付き合いがあった方とかですね、もしくは学生時代の友達から話を聞くとかいうことによっても、すごくこうニュートラルな考え方にもなったりもしていきますし、
やっぱり客観的な視点というのはね、常に取り入れておかないと危ないことになりますね。
なので本当にいろんなところとやはりなんていうの、大事にして、そのご縁も大事にしていってもいただきたいなとも思いますし、また私たちもエイドネットカフェ、この番組の方でいろんな教育の情報とか子育てに関するアドバイスもさせていただきますけれども、またそれが全てでもないですし ね、
そ、 うですね、
その中でね、また親御さんお母さん自身が、あ、これはいいなと思ったらまたやってみられるといいと思いますし、
もう私たち も、 もう毎日がね、気づきのね、連続ですので、もしですね、何かこうやってメッセージなどね、ありましたら、どんどんね、お寄せいただきたいですね。
お寄せいただきたいなと思います。
またね、これから始まりましたので、いろんなことがありつつも、また頑張っていきたいと思います、ね。
お願いします、
ありがとうございました。この番組は、新感覚学習インターネットを利用したオンライン家庭教師サービス、エイドネットの提供でお送りしました。